皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月24日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、ブロックチェーン時代の組織のリーダーシップです。今日も新聞見ておりましたらですね、クレディスイスが証券化でブロックチェーンを使ってうまくいったという記事が出ていたんですね。ああ、これはいいとこ目をつけたなと。証券化っていうのは本当にあれは一つのサプライチェーンみたいなもんですから、あれブロックチェーンにうってつけだと。しかもみんながいろんなこの形で関与するしね、証券化の蘇生、それから販売、その後の後始末まで、しかもそのデータ非常にその紛らわしくて間違いやすいし、また不正も起こしやすいという、まあ、いわくつきのものですよね。あれがみんなで共通のデータを見ながら仕事ができるってことになったら、これは画期的だわね。そうするとそれはその住宅だけではなくて、クレジットカードローンだって何だってみんな同じですよね。証券化と名の付くものは、ブロックチェーンでやったら、それはものすごい効果ですよね。で、前から申し上げているように、不動産取引っていうのは、もう日本だけじゃなくて、世界中どこでも書類が錯綜してややこしくてどうもならない世界で、だからあれをブロックチェーン化しようかって話はたくさんあって、コーカサスのジョージアですね。あれはなんか世界で最初の、不動産投機にブロックチェーンを導入する国ということになったわけでありますが、まあこれ本当に便利ですから、これから急速に進んでいくと思うんですね。そんな難しい技術じゃないですよね。それこそ原子炉を廃炉にするなんつな、どうやっていいかわからない、特にぶっ壊れちゃった原子炉ね、福島の原子炉みたいな廃炉にする技術なんてまだ確立してないわけでしょ。ああ、そんなもんに比べたらもうブロックチェーンなんて日々ああやってね、ビットコインなんかで技術を使ってて動いてるわけですから、何十兆円も、どうです、ビットコインっていうかその仮想通貨だけでピーク時で50兆円ぐらいあったんじゃないですか、あれ全部で。あれぐらいの規模を運営してちゃんとシステムは動いてますからね。まあ、発行体がよくわかんないからね、結果的に詐欺だったってことはもうあるかもしれませんけども、まあ技術はあれでもう十分実証済みですよね。そうするとこれは広がってきますわね。その場合、リーダーシップ根本的に変わりますね。実は今ですね、非常に私は興味深いようなことを国内でもあちこちで見聞きするんですね。っていうのは、若い人の価値観が上の人の価値観と全然違うもんで、もう静かな対立から激突に向けて動き始めてるってことなんですよ。リーダーシップ研修も我々19年前からやっておりまして、それに伴って、まあ、いろんなビジネスゲームみたいにやるんですけども、とね、年で言ったら今の50歳以上の人たちは特にそうですが、俺が悪いかがものすごく強いね。とにかく仕事イコール自分の競争なんですね。個人間の競争っていう意欲、考え方がすごく強くて、まあ45以上っていうのかな、まあでも大体50以上ですね、すごく強くて、だから情報の共有とか、みんなで一つのデータを見ながら仕事をする、みんなで一つの仕事を作り上げていくってことが、なんか非常に苦手なような感じがしますね。一見そのなんか一緒に仲良くやってるように見えるんだけども、なんかものすごく自分にこだわる人が多くて、だから結局なんかその上位下達みたいな強烈になってきちゃったり、やっぱ最後俺がっていうところが強烈に強くて、で、彼らから見ると若い人たちは仕事ができない。何やってんだって、それしかなくて。で、若い人たちにとってみると、なんであんなにこの外欲ばっかり突っ張らせるんだと。外欲を突っ張らせて、俺がって、なんであんなことばっかり言ってんだと。そのくせ業績もよく上がるわけでもないし、過重労働だし、それから言ってることやってることよくわかんないし、何考えてるかわからないと。いうようなこの声が、私は高まってるように今感じますね。双方にとってどうだろう、10年ぐらい前からもうなんか若い人の感覚が仕事の方もよくわからなくて、どうやって仕事していいかわからないっていう話が随分伝わっていましたね。で、そういう話伝わった時に、上も下もなくチームを作って問題をその解決しながら前に行こう、顧客満足ということをまあ一番の焦点に据えながら チーム、良きチームを作って、チームで支え合って仕事をしていこうっていう風に切り替えたチームは、うまくいってると思いますね。それ今でもうまくいってますね。で、そういうところは確かにその個人のスタイルとして世代間の違いはある程度あるにしても、そのチームの仕事の仕方というのがもう徹底していますから、年配の人でも若い人でも、それに合わない仕事をした人っていうのは、する人というのは、それはなかなか定着できない。だからそのチームの文化、チームの仕事の仕方を守るというのが、ことがもうできているところは、まあそれはあまり問題起きてないと思いますね。問題はそういうことができてないところ、人の出入りの激しいところ、あるいは上が一方的に威張り腐っているところ、まあまず一番が役所よね。大抵の役所はそうですよ。それから役所絡みのところ、役所と役所の下で働いているような会社との関係、それからあとは大企業ですよ。大企業、あるいはまあ、ある種の業界がそうだね。まあこういう、今言ったのその上から下へが非常に強い業界っていうのはまあいくつかありまして、まあそういうところでは、もうますます対立が先鋭化するばかりで、で今、人が集まらないという状況に直面してるんですよ。あんなもやってられませんわいと。で、入った子も3ヶ月で辞めちゃうとかですね。で、そうするとまあ辞められた方は若いやつが悪いと、時代が悪いと、あるいは高齢化がまずいんだと。そうすると、言ったこと何でも聞く、その、外国人ネタはどうか、まあ、すぐそんな風な話になると。まあ、外国人ネタって働きの、ね、お金出さないとかいないし、ね、お金稼いだら帰っちゃうし、で、外国の人だって自分の国で景気良くなって自分の国で働けるようになれば、出稼ぎなんか来ないですからね。まあ、そんな風に考えると、これはなんかもう決定的に、その、答えが出ちゃったなと。古いタイプのリーダーシップは全然ダメだなという感じがするんですね。そうすると、今の状況でも、そういう、こう、若い人の、その思考と年配の人の思考がかなりずれて、やり方がずれてて大変なところを持ってきて、これでブロックチェーン技術が本格的に仕事を変えていくようになったら、もうこれリーダーシップは決定的に、その横型、に移行しますね。今のこの、まあ、中年以上の親父たちが、威張り腐ってるリーダーシップは、全くもってこれ、機能しないっていうか、消滅に向かっていきますね。だからその、新しいその、まあ、経営技術、ブロックチェーン技術のような、ああいう技術の台頭によって、リーダーシップの優劣は一気に明確になってくるんじゃないかなと思うんですね。ブロックチェーン技術を使った仕事の進め方っていうのを見たときに、それは私いつも思うんですが、昭和25年に日本に来た、デミング博士が、当時の日本の経済界の人たちに語った、仕事の図とそっくりだなという感じがするんですね。企業のマネジメントっていうのは約200年ぐらい前から、まあ、本格的に始まりまして、それは鉄道っていうところから始まったんですね。地域の枠を超えて、その仕事をするっていう仕事が、するっていう仕事の形態が本格的に広がったのは鉄道なんですよ。それまではなんか顔の見える範囲で仕事してればよかったんだけど、まあ、鉄道が広がってきますとね。例えばわかりやすく言えば、東京駅は佐藤さん。大阪駅は加藤さんが運営してると。佐藤さんのやり方って、加藤さんのやり方ってやっぱり微妙に違うんで、それぞれ列車を同じ時に出しちゃうことがあって、途中で衝突するようなことが起きるわけですよ。そうすると佐藤さんの仕事のやり方と加藤さんの仕事のやり方を統一して相互に連絡取って仕事しないと、事故は防げないでしょ。まあ分かりやすく言うと、そういうような時代が来た時に、地域を超えて運営する企業の企業はどのようなリーダーシップでやっていけばいいかっていうことになったわけですよ。で、それはもう今までの家内製紙工業のようなやり方では通用しないわけですよ。リーダーが、まあ、メンバーの一員であるような形では通用しなくなっちゃって、で、どうしようかっつんで、軍隊だとか教会で導入されていた、皆さんがよく知ってるあの、ピラミッド型の図ね、組織図と言われる。まあ、英語ではよくカスケード型と言うんですけども、ああいう組織図を導入することがいいことだというふうに言われた。まあ、200年ぐらい前ですね。で、以来今でも使ってるわけですよ。会社というのはその何をしてるかじゃない。誰が上司で誰が部下かってことなんですね。会社に入ることで一番大事なことは誰が上司で誰が部下かということで、で、あらゆる間違いはすぐに発見されて報告されますから、とにかくミスをしないことが大事だと。ミスさえしなければ問題は起きないという常識でみんな動いてるわけですね。自分で問題を見つけるだとか、自分でなんか横に手を出すってことは絶対ご法度で、言われて上下の連絡の中で、上下の統制の中で仕事を進めるっていうことをちゃんとやっていかないと、勝手なことしていかんっていうのがこのシステムなんですね。 しかし、これやっぱり結局うまくいかなくなるわけですよ。そうした中で次の新しい時代を築く、まあその最初のこうシステム論的な、まあ経営のやり方を示したのがデミング博士で、デミング博士は横型の図を描いてですね、その会社っていうのはその組織図じゃないんだよと。どこから原料が入ってきて、それをどのように受け入れて、どのようにその形にしていくのか。そのプロセスには設計もあるし、製造もあるし、検査もある。そして物流もあって、消費者もあって。この一連のものの流れっていうものは仕事そのものなんだ。しかもその消費者に行ったものっていうのは消費者の調査を通じて、再設計まで入っていくんだと。消費者の満足度調査を含めてね。だからこのループが入ってて、その製品を出して終わりじゃないんだと。その結果を見て反省してやり直すって部分も入ってんだと。そういうのがその会社なんだという絵を描いたわけです。で、これを世界で初めに世界で最初に大真面目に実施した国が昭和25年以降の日本だったんですね。で、その結果、70年代末から日本の製造業はすごいって話が欧米にも知れ渡って、で、みんな日本に見に来るようになって、日本人は一体何をやってんだと。我々が教えたはずの車にしろ、ラジオにしろ、俺たちのいいもん作るんじゃないか。何やってんだって調べに来て、なんとデビング博士という、アメリカ人のほとんど誰も知らなかった人が先生でやってたんだと。一体あなた日本人に何を教えたんですかって話になって、それをじゃあ我々の頃教わなきゃならない、教わらなきゃならないっつんで、アメリカ人も学び出したのが80年代ですね。そのまさに、右往左往の時期に日本に来て、リーダーシップの勉強していて、ていうか勉強っていうか、リーダーシップいろんな検査、リーダーシップをこう視察して、調べていた人の、うちの一人がベティン先生だったんですね、あれ。で、今のリーダー、横型リーダーシップ理論を、作りになっているわけでありますけども、まあ、そんな形でですから、その、日本がというのは、まあ、たまたま日本がデビングさんの話を最初に実践した国だから日本だったというわけであって、その縦の統制が会社で、やる、会社だという常識ではなくて、この商品が作られていって、お客さんのとこ行ってまたその評判が戻ってくる。このプロセスそのものが仕事だっていうふうに話は切り替わったのが、やっぱ80年代なんですよ。だから今でも、それアメリカだけじゃなくて世界中の大きい会社みんなそうですよね。やっぱその、付加価値が付け加わっていくプロセスそのものが会社であり、一番大事なことだという認識がはっきりしてますよね。もっと分かりやすく言えば、社長より大事なのは現場なんですよ。現場が社長より大事なんですね。ここで、この質問するとよくわかりますよね。社長と現場がどっちが大事ですか？社長がいなかったら現場も動きませんという会社と、社長がいなくても現場動きますという会社ってはっきり二つ分かれますよね。うん。社長がいなくても現場動きますという会社でないとダメですよね。社長がいなかったら現場が動きませんという会社は、指示待ち族ですから、お客さんの顔を見てない証拠だよね。あるいはその自分たちで自発的に横に連絡を取って仕事できない組織ですよね。変化には弱いし、緊急事態にはますます弱いし、極めて硬直化していて、あまり先はないですよね。だからその、ブロックチェーンの世界見てると、あれ時系列に全部データ乗っけていくじゃないですか。例えばその証券化もそうですし、フードトレーサビリティもそうで、最後に消費者に届く、その一番始めるところ、例えば農業であったら、その耕作始める前の、その土地の情報から、土地にそのどのようにこう肥料やったとか農薬やったとか、そこから情報が積み上がっていくわけですよ。で、どんな風にその種をまいたとか、育成したとか、で、どのようにその、まあ、それを管理していたか、どのようにそれを収穫して、どのように輸送して、どのように加工したか、その輸送の時のですね、温度管理まで全部乗るわけね。だからそうやってこの、最終的な商品がお客さんに手元に届くまで、全部データに乗るわけですよ。しかも今度それが例えば、品質保証ってことになると、お客さんのところに行ってからのそのクレームだとか、いろんなデータもそこに乗っかってきて、だからそれはもう、ブロックチェーンで全部過去のデータが見れるようになってれば、品質保証やそれに伴う保険とか簡単ですよね。何が悪いのかパッとわかるわけで。ですからその仕事する人にとってみると、その最初に見えてくるのは、その巨大なこのブロックチェーンの横に連なったデータの動きですよね。これが目の前に見てくるわけですよ。自分の会社の前のとこから始まったいろんなプロセスがあって、自分の会社でそのデータプロセスに何か新しいもの付け加えるわけですよね。で、その下工程の方にそのデータが連なっていく、続いていくと。だからこの何人もその自分の会社内だけのデータベースで仕事するんじゃなくて、ブロックチェーンになってくれば、 会社を超えた横のつながりの中で、その横のつながりのごく一部分を自分が担うっていうことがはっきり分かるわけですね。データは別の会社が来て別の会社に出ていく。で、そのごく一部分を自分たちが担ってるんだってことは明確になってくるわけで、今でも例えばですね、例えば製造業なんかであればですね、川上鹿児島の工程ってよくわかりますが、しかし実際には、この完全な下請けでもない限りは、まあ基本的には独自にやってるわけですよね。独自に仕入れ、独自に売ってるわけで、やっぱそれはその前と後はよくわからないですよね。しかし、ブロックチェーンでこう全部見ていくと、同じ鉄でも、このお客さんの鉄、この製品の鉄、全部それごとに、製品ごとに、例えばブロックチェーンでデータ管理すればですよ。この鉄が一体どこに使われるんだか、どのようになってるんだか、元はどこの鉱山か、いつ掘った鉄鉱石なのか、どんな風に加工したのか、全部見えてくるわけですよ。そうするとこれですね、デミング博士が言ってた、横に繋がって物を見て仕事をするっていうのに一番はっきり、その形になるデータの持ち方じゃないですかね。それからプラン、ドゥ、チェック、アクションともそれでね、ブロックチェーンの場合は過去のデータ直したりすることできないわけですから、全部追加することしかできないでしょ。そうするとやっぱりこれ見ていくと、その履歴がわかるわけですね。今日に至るまでの。そうするとそれ、プラン、ドゥ、チェック、アクションやりやすいんだよね。今のデータしかないと、じゃあ次どうするんだってよくわかんないけども、過去からのデータの流れが続きがわかってれば、まあ、次どうなるかってなんとなくわかるじゃないですか。こう、時間軸が見えてきますからね。だから、プラン、ドゥ、チェック、アクションも、こう、時間軸って見たらわかりやすいわけで、だから製品を出してみた、どれぐらいちゃんと動いたのか、で、その結果も全部ブロックチェーンに乗ってきますから、だからそれ見て反省してやり直すのは簡単ですよね。どこが悪いのかなって、過去の製造とか、ね、それから加工の様子、全部これ、データ残ってるんでしょうから、そこを見ていけばいいわけですよね。で、それは自分の会社の中のことだけではなくて、他社がやった分まで全部データ残ってるわけだから、それ見てどっか原因が突き止めるのはあまり難しくないかもしれませんよね。こんな形になってきますから、ブロックチェーンが出てきた時の会社のリーダーシップっていうのは、まさにこの最終消費者のために、世の中のために自分がどれだけの付加価値を提供できるのか、これが誰にもはっきり見ていくんですね。しかもこの付加価値の提供っていうのは、個人だけの技ではなくて、ものすごく多くの人たちの協力によって行われてて、そのためにみんなで情報を共有している。ブロックチェーン上のデータを共有して、みんなで一つのデータを見て、みんなで最新のデータを共有しながら、そしてその考え、それぞれ行動していくと。で、その中に協業、一緒にやるっていう姿が入ってくると。まあ、これ実にもってですね、こう若い人のですね、発想と行動にぴったりだと思うんですね。本当に図らずもですね、こういうブロックチェーン技術みたいなのが台頭してくる。で、若い人の価値観もそっちに方向に来ていると。これはもう決まりじゃないですかね。だからやっぱりこの、まあ、新自由主義、新保守主義の連中はおかしいわけね。頭おかしいわけで、その横でうまくいってたやつを全部縦に作り変えちゃって、上で搾取だけをしてね、やりたい方でやるっていうことをやってて、まだやってる連中もたまにいますけども、まあしかしもう人も集まらないし、イノベーションもできないから、まあこれは終わりよ。そしたら全部これ、要するに大きい役所だとか、大きい企業は解体になっちゃって、単に解体されるだけではなくて、その、誰が上司で誰が部下かしかわからない人は、仕事のしようがないわけよね。誰が部下で誰がその上司かじゃないんですよ。付加価値が連なっていくプロセスに自分がどんなその、まあ、貢献ができるかですよ。しかも大抵のこれ事務作業は、ルーティンワークはコンピューターがやるわけよ。でしょ ?IoT があって、それでブロックチェーンが真ん中にあって、それからその AI が乗ってくれば、大抵のルーティンワークはコンピューターがやってくれますよ。そうすると人間はコンピューターを上手に使いこなしながら、まさに人が上手に馬に乗りながらと同じで、これ上手に使いこなしながらよりクリエイティブな仕事をするという、そういうことでしょ、だからコンピューターと人が一体となりながらよりいい仕事をする。そういう風になってくるわけで、それはやっぱりなんか、人の力って多分これからますますよりクリエイティブに大切になってきますよね。だから今、これから先言って人の要請ってのは今までのような詰め込み型では全くダメで、まず、なんて言いますかね、その、人と協力できない根本的にダメだから、まず心の問題でしょ?あとはやっぱり直感力だとか勇気だとか、心と腹をどんどん鍛えてなきゃいけないし、それから知識のことについてもかなり高度なものを知ってないと、コンピューターの判断に対して自分の判断が出せなくなりますよね。まあそんなこともあって、これ人の教育もすっかり変えなきゃいけないし、 まあでもそういう一つの、ブロックチェーンみたいな、この基盤が出てくればね、まあ鉄道が出てきて、経済が変わったみたいに、運動が変わったみたいに、やっぱそれは変わるでしょうね。インターネットが出てきて世の中が変わったみたいに変わるでしょうね。だからもっともっとリーダーシップは横型になっていくんですよ。横型でみんなでデータを共有しながら、みんなで共に仕事をしていく。こういう形に変わってきますから、やはりリーダーシップもですね、相当これから面白くなってくるという、まあ、そんな時代じゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。ブロックチェーン時代の組織のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。